13泉佐野昔と今第332回泉佐野の近代化5コレラの流行2。今回はコレラの大流行に対して府や県が行った対策についてお話しします。明治10年8月、内務省はコレラ予防法心得を公布し、開港場での検疫体制、非病院の設置、患者発生に際する医師の届け出義務、患者宅の明示や非感染者との交流の禁止、消毒及び薬品の使用方法などを示しました。これに基づき、堺県はコレラ予防方法を管轄町村に2つしました。それは、1、予防の中心となる委員を設けて、町村においてコレラ病に対処する体制を作る。2、委員・薬店は消毒用薬品を貯蔵し、常時薬品を備える。3、患者家族・組頭・総代・旅館・学校・船舶・工場の届け出義務を定める。4、患者が発生した家・船舶を明示し、接触を制限する。5、医師の届け出義務とともに、往診拒否は許さず、医師の社会的責任を明確にするといった内容でした。また、吐瀉物、便所、下水などの消毒の実施と、消毒薬の使用方法の指示も出されました。こうした事態を受け、佐野村においても、明治14年に堺県が大阪府に併合されると、村には村会議が置かれ、伝染病費が予算化されました。明治22年、町村制が施行されると、行政の補助機関として、土木、学務、環境、衛生の常設委員が設置され、村長と助役が組長、副組長を務める衛生組も設けられました。さらに、村の予算には、土木費、教育費と並んで、衛生費と伝染病費が計上され、常設の非病者が設けられました。こうして、伝染病対策にあたる財政や組織が定められ、公衆衛生行政が始まったのです。村の伝染病対策は、消毒と隔離により、病菌の周囲への拡大を防ぐことが主でした。例えば、罹患が判明すれば、家の入り口に、コレラ伝染病ありと記した紙を貼り、罹患者は、むしろの三角矢をつけた戸板に乗せられ、警察の監督のもと、非病院に隔離されました。その際、総代・組頭の責任のもと、下水路・便所などが石炭酸の溶液で消毒されました。また、感染拡大を防ぐために、コレラ流行地との往来は禁止されて、商業活動が停滞したほか、多数が集まることも禁止され、春日神社の盆踊りや相撲、芝居といった諸工業も差し止められ、町全体が静まりました。さらに感染の不安により流言が飛び交ったことから、寺院住職も県からの手引き書をもとに、コレラ予防についての説諭を行っていました。このように明治時代のコレラの流行は、村が一体となって伝染病を対策する仕組みが整備され、衛生の概念が人々に浸透していくきっかけとなりました。コロナ禍に直面した現代の私たちのように、明治の人々もコレラ感染拡大による不安や暮らしの変化の中、一日も早く日常が戻ってくることを願いながら、毎日を過ごしていたことでしょう。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、休館日、月曜と毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間、9時から午後5時。無料。日本遺産、北前船文化をめぐる。17、東明ヶ岳、犬鳴山七宝龍寺。問い合わせ、文化財保護課。犬鳴山東明ヶ岳は、大阪湾を航行する北前船が方向を見立てる山でした。技研伝説の漁師が出家し、草庵を築いて灯明を絶やさなかったことから、 豆苗ヶ岳と呼ばれるようになったと言われます。寛政8年に編纂された泉名勝図会の説明によると、大阪湾より山の頂上が見える位置であったこと、また海から豆苗が見えたと考えられます。そういったことから、豆苗ヶ岳を裏行場とする七宝龍寺には安全祈願として、古くは海鮮業者飯の家や造船業者佐野安が寄進した石塔や施設などがたくさん残されています。